HIC。
いつもはここからは D 枠は、おなじみ日吉氏のお便りになるんですけど、はい、今週はなぜか、ネタが結構かぶってるようで何人かのご紹介しておきましょう。
まあ、その前にね、あの榎田さんがエッグさんに買わせた、
はい、
あのハーゲンダッツを意気込みしているっていう、やっぱりそれもね本当に良くないなと。
いやいや、なんか冷蔵庫に入ってたのをいただいて今ちょっと CM の間に一気食いをいただきました。東京都世田谷区からいただきました。37歳自営業、ラジオネーム絹田撮影所帰りのマダムちゃんのエビチリ。
ありがとうございます。
保険不正請求や除草剤を散布しまくったり、ノルマ達成できなかった店長が達成している他の店の店長に現金を払わなければならないなど、めちゃくちゃなことをやりまくってきたビッグモーターのニュースですが、早くもフリー素材となりネタが尽きないようです。
フリー、
いつぞや放送されていた西村雅彦さん出演の車売るならお店選ばなきゃという CM が正規の伏線回収として人々に笑いを絶賛提供中であり、私もこの1週間ほどそれでずっと笑っています。社長が内部告発をもみ消していたようですが、様々な観点からコメントをお願いいたしますということでございました。そして兵庫県神戸市、50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
先月あたりから世間を賑わせている全国展開の中古車チェーン店ビッグモーターですが、ネットやニュースで報道されているビッグモーターの内情は我ら車屋業界では半ば常識のようなことばかりで、特に驚きはなく、ようやく明るみになったのかという感想です。特に損害保険会社損保ジャパンも加わって行われた保険詐欺のような行為には呆れるばかりです。保険会社には修理車両を確認して被害額を算出するアジャスターと呼ばれるスタッフがいますが、この方々は何万台何十万台と修理車両を確認しており、それらのデータをもとに不自然な傷は一発で見抜きます。修理で預かった車に故意に新たに傷をつけた箇所を数台見落としてましたではなく、全国的な規模でそのまま保険金が下りてきたということは、このアジャスターが機能していなかったのではなく、損保ジャパン自体がビッグモーターだ、ビッグモーターとグルだった証拠になる。すごいこと言ってましたね。以下、実際保険修理保険請求の業務も行っている私の、個人的見解です。損保ジャパンの商品内容は良い特約が多いのですが、いざ自己修理となった時の手際の悪さや常識外れ具合がズバ抜けており、非常に残念な保険会社と言えます。そんな話題はまた何かの機会にということで、追伸、今年4月、TYC1368 回の D 枠で表示された支払い総額では実際に中古車が買えないお店があるといった趣旨の投稿を行いました。同業他社の立場ですので実名は挙げませんでしたが、もちろんビッグモーターもそんな中古車の一つです。全国チェーン展開している車屋さんでビッグモーターのような会社はまだあります。
と
やっぱそうでしょうね。
中古車あるなら選ばなきゃ。
まあというね、まあ決して氷山の一角ということではないと思うんですけど、ビッグモーターがちょっとあまりにもあからさまだったというのが
面白いですよね。もうなんかね、ここまでひどいとなんかその笑いに通ってできるんやなっていう、新たなそのモデルっていうのを作り出した付加価値を作り出したっていうのは、
でも今日結構切実なニュースが出てまして、ビッグモーターが、メインバンクの三菱 UFJ だかなんとかで、三井住友だかなんかどっか何校かを集めて、借り換えを、要するに借金をいっぺん棒引きにして、要するに利子をまた再選定するという、要するにちょっと安くしてよって話ですね。で苦しいみたいです。ただし、
900億円のなんか貯金があるんですよ。
いや300億って
300ですけど、
900はないと思う。なんかそう、だからそれがあるからいきなりは潰れたりはしないけれども、かなり苦しい、台所事情は苦しい。でまあぶっちゃけ言うと その車を売ってくれるお客さんがいるから、それを高く売って利益を得ていたビッグモーターが、ね、はい、その車を売りに来る人が減っちゃってるわけでしょ、
はい、
ね、でだから言ってみれば 材料儲けの材料がさ、飯の種がないってことだよ ね、
そうですね。
でこれはきつかろうな、はい、で多分相当店は潰すんじゃないかっていう話も、
はい、
あの、ま、機関店だけ残してそれ以外のその支店はみんな閉じちゃうんじゃないかって、そうなるとまた結構リストラっていうことになってくる、で結構社会問題になるんじゃないかと言われていますがね。ええー、まあ木永さんもよく自分の車にこう傷をつけたりタイヤをパンクさせたりしてるみたいですけど、今回のビッグモーターの事件どうでしょうか。
いやびっくりしますけど、
あビッグモーターだけに
ビッグモーター
びっくり
モーター
、
びっくりモーター
びっくりしてモーター
、どうぞ。
ただあのいや車に限らず、
はい、
あのほぼほぼ会社って隠しますからね。
あれ？あ隠蔽するってことですか。
そう
まあそれは組織
はですね、社員の末端にさせてますから。
うーん、まあ悪い組織でそれはもう会社であろうとなかろうと、まあ、それは隠蔽しようとかその改善しようという気はなく、やっぱり隠蔽しようとするような流れというのはやっぱり身をもって感じているところでございますし、
で途中のなんか管理者とかもが止めてるって感じですよね。まあ上にも伝ってるのかもしれないんですけど、
まあ、なんかね、まあ、悪い組織ってそういうもんですよね。
まあ、前島君は常にあの自分のフィールドに話を持っていこうと、某党の某事務所の話に持ってい こう
と。いやそんなことないです。いや、まあ、でも
いやだからあのね、あの前島君が言うように人を大事な しない会社って本当
もうダメです。はい、
うん、そう思います。
はい、世のため人のためになります、潰れた方が。
そう、はい、人を大事にしないでね、管理者なんかどっか行っちまえって感じ。
そうですね、
あね、もう IBB はね人を大事にしています。
なんか言ってますよ。
そもそも人いない。
言ってますよ。
人は石垣、人は堀。
掘りもなければ石垣もない。
無防備ですよ今は。はい、ほぼほぼ私一人でやってますんで、もうちょいね、だからあのだからあのチームがね、あの今もうワンチーム欲しいなと思ってて、できますよもうあの時期だから、この生え抜き IBB と、あの B 組みたいな、B 組っていうか、あの下手するとそっち側の方がプロフェッショナル集団になる可能性あるけど、それとあのこう競わせるという、でなんかね、気がついたらこう急になんかタイムカードの機械が置かれてるねとかね、管理が厳しくなったよねとか、えのき田がコンプライアンスとか言い始めたよねとか、
でなぜか労災が思いっきり増えて、なぜかこうねバンバンお金が入ってくるの。
はあ、言ってる意味が分からないんですけど、労災でお金がバンバン入ってくる。
なぜか、うん、社員それぞれに生命保険がたんまりかけられていて、
真島君あの今度ちょっとあのハンコ持ってきてもらってい
いですか。いや
あのあの別にどこの会社でもいいよ、あのなんかなんとか生命で、あのなんか最近なんと知らない生命会社がいっぱいできてるじゃん、なんかあの
言う
てるもん、日本生命グループとかって言って、なんか大手の名前出してるなんかあのなんとか生命ってあるけど、あれ何なんだろうと思って、あのまるであの成功の中にあるアルバみたいなものかとか思って。
まあでも言うてでも自分が今ね何かで死ねば、1000万ぐらいは入りますから、
誰に。
それは、はい、
え
のきださんではないですけどね、ご安心ください
。ああいやいや、あの私に入らないと意味がないので
。いや
じゃあちょっとかけとこうかね。
いやおかしいですね、
はい、本当にね、でバンジーとかしてもらってね。
それはなんかその日だけの保険みたいなのあるんじゃないですか。
あそれでいい、それ全然かけ捨ての。
それでいいじゃないです。
それでいいよ、
それいいじゃないです。
はい、もうあとなんかスカイダイビングとかやってみたいよね。 いいよねスカイダイビングは。
いやですね、うん、スカイダイビングはですね、
うん、鳥になれるよ鳥に。
いやいや
もう鳥人間コンテストにチャレンジしてみるっていうね。
いやいや、なんでさ殺そうそんすか。いや
鳥人間コンテストじゃ人死なないでしょあれは。
あそうですか、
うん、あれは単にあの面白いからだったらあの指さして笑えるんであのあのいいかなという。あれだってね読売テレビだから地元だからどうせ琵琶湖でやるわけだから、
はい、
あれはだからあのほら お茶だけの部門があるじゃない。なんかあの距離飛ぶんじゃなくて単に格好が面白いってやつが出てくるだけのすぐあの墜落するやつ。
あ
それでいいと思いますよ。というねことでございまして、はい、さあ、
まあね、はい、ビッグモーターがね、はい、あのまあ言ってなんだかんだ言ってますけど自分ビッグモーターで車買って、
はい、
ね、まあ、乗ってますけど、
まあ私もあのドリンクをいただきましたけどね、
はい、あの、はい、すごいですよ、榎並さんすごいガブガブ飲むわけですよ、はい、もうビッグモーターもう本当に涙目になるぐらいね。
いやあなたと同じ2杯しか飲んでません。
それでまあもっとね、前になると酒の時なんでね、
はい、
もう今やもう過去の人になりましたけど、
はい、
ね、過去の人がお菓子やら、うん、ポップコーンやらあれ子供用やのに、
はいはい、ごそっと人数分持ってきたからあのズーズーしさはすげえなと思って。
あれ今思ったら店長とか怒られてるって思うん
だ。あ
絶対そうですよ帰った後に。
なんだあの客はっていうね、
っていうかその末端のほらあのだったら受付の人とかに送られてんちゃうんすか。
あ
何持って帰らそんね
ん。なんて名前だったかな、比叡、違うな、コンゴ違う、霧島じゃないな、春菜だ。
絶対なってると思いますよね。だからねちょっとねだからあの、ね、買う時になんか結構ね値切り交渉とかもしましたけど、だからほんまその値切り交渉があの本当に値切りになっていたのかと、値切り分誰かの給料が引かれていないかなとか、
まあわかんないですよ
ね。結構ねそれはあります、ね、
あなたのことを恨んで辞めていった人がひょっとしたらあそこの店にいたかもしれませんね。
いやいやいや、
本当にね。
でもねちゃんと車検も通してますからね、あこで。
まあでも車検で金払ったのは某事務所だったわけであなたの懐は全く傷んでないということで、
タイミングベルトを変えたんでね、19とか18とか、ね、
結構な高いあの車検になってた、
ビッグな車検をね、
ビッグな車検でよかったと思います、はい、ということで
ほんまに変えたんかなというね、
はい、ございまして、さ あね、8月も真ん中でございまして、はい、いよいよお盆でございます、
はい、
ね、木南さんは暦通りのお盆ですか。
いや私もお盆休みに入りましたけど、
15ぐらいまで休みですか。
いや16です。
16まで休み。エグさん何、15まで。
15です。
あ
いやでも私ほらあの行ったしこしかもらえないから、
行ったしこね、行ったしこ、
うん、給料がないです。
あそうなんですね。
あれですよ、タイミーっていうですねあのアプリがありましてね、
熊本だとあんまないんじゃない
かな。いや、あります。
あ、そうなの。まあ今タイミーとか他にもあるよ、なんかいっぱい
テレビで宣伝してる、ね、シェアフルとかね、シェアフルとかありますけど、あれねなんか仕事の方全然違うんです。
あいやだからあの要するにあの時間が空いてる人だけにちょこっとだけあのアルバイトを紹介するっていうあのものです。
だからあの1時間前とかに、だから暇やなと思ってなんか1時間後に仕事ないかなと思って見たら、
あこんなのあるんですね。
そこ行こうってなったらあのできるっていうアプリがあってですね、
すごい、
単発なんで、まあ、仕事の内容は結構シンプルで、でシンプルで、シンプルで簡単で楽っていうのもあるってあるんですけど、その逆もありますね、シンプルで単純で激務と。
これ今思ったけどさ、これ風俗でやったらすげえ流行るよね。
どういうことですか。
だから
単発で入るんですか。
そうそう、
病気だけやります
よ。いやいや、一瞬今さ、お金が1、2万欲しいっていう子がいて、でそれをそのあのね一時的に紹介するそのあのマッチングにするわけじゃん。そうするとさ、もうあの個人情報はその店までには行かず、こちらの方でもうストップされるから、その後しがらみはありませんって言って、で今日一日だけ風俗場みたいな感じでやったらこれ流行るよね。
いや性病入りまくりだ。
いやいや、そんなの知ったことじゃないのこっち。
いや
これ誰よりも早くやったらそれこそバニラとかを抜ける可能性あるぜ。うん、 これ、はい、IBB あのそういうあの風俗マッチング事業部をちょっと立ち上げたらいけると思うぜ。
ひど
い。これあなたもあなたもすぐに稼げますっていう。
うん、とうとうえのき出し家も世間に手を出します。
いやいやこれ一瞬でだってお金に困ってる方々だと人助けですよこれは。ねえ、あどうですかこれ。
確かその例えば1万円の売り上げがあったとしたら、
うん、
えのき出さんはいくらぐらい取るんですか。
まあまあ3000円ぐらい待っていきましょうか。
うわ結構取る、うん、
やっぱ口入れ稼業ってのはそういうもんですよね。そうやって持ちつ持たれつですよね。
3倍も取るらしいですよ。もう消費税でもらう 10% やの。
いやいやいや、なんならもっと半分ぐらい持ってってだってあの風俗とかそういうもんだね。あ
そうですか、
うん、そういう恐ろしい世界ですよ。ああ、いや恐ろしいですね。いやまあやりませんけどもね。ああということで、ございます。誰かやりたいという人は私にあのパテント料をお願いします。でまあ、すでにあるかもしれないですけどね、多分ね。なんかあるような気がする
んです、ね、そんな気がしますね。
ということで、
バニラって、バニラとかでもあるんじゃないですか、そんな。
ああ、うちの人はちょっとバニラに抵抗す、あの対抗してなんかね、
バニラに抹茶とか、
抹茶、
ああ、いいですね。
あ
ね、あ、メープルだってどうでしょう、
あチョコレートとか。
あということでございまして、はい、さあ10月15日、FMC じゃない QIC 神戸ミーティング2023です、神戸元町アーケード神戸まちづくり会館ホール、こちらで行います、多くの皆さんに参加していただきたい、もうすでにね、県境を越えて、他の地方からもう行こうと思ってますっていうそういう声も届いております。ありがとうございます。そして、奈良なんと FMC 九州からは、
はい、
木田優子さんがやってきます。
お休み取れるんですね。
はい、
ということで、はい、本当にあの賑やかに、そしてあれですね、関西食べ物百科のストロンボリ舞ちゃん、まあ、この彼女も元 QIC アシスタントですから、
はい、
久しぶりに登場ということになります。で、楽しく盛り上げようと。
マナボスには来ないですね
今のところ。ちょっと分かんないですね、まあ、聞いてないです。
だってほら、ね、榎田さんが例えばほら生誕祭に行くとか行かない
と、まあ、ちょっとそれも聞いてないですよね。生誕祭はでも、まあ、あれ8月の30日があれ誕生日ですから、大変ですよ、物を買わされて。
さて深夜バス取っとくんで寝てください。
ああそうですか、
はい、息しながら息気味だけですけど。
あそうです、会いたいんですか。
いやいやいや、榎田さんに
何あの俺の義理の息子にでもなりたいとか。
いや違います
そういう、そうい
う、やっぱりね、あの家族はまあ大事さなかんすよ、榎田さん。
いやそうですか、ありがとうございました。さあそういうことで、
うわごまかす
ということでお送りしておりますけどもね、はい、10月15日でございます。皆さんお集まりいただきたいと思います。まああのいろんなあの隠し玉が用意してありまして、中でレポートものもあの上映が行われます。おそらく、はい、だからプロジェクターを借りときゃ、あ用意しなきゃいかんな。
あるじゃないですか。
うちのまあ持ってったって言うんだけど、あのあれあんま明るくないんですよ。うん、でその会場のやつの方がいいのかちょっと分かんないけど、まあどっちにせよちょっとプロジェクターいるかな。
はい、
であとは普通の QIC の収録と、はい、ちょっとね今までの神戸ミーティングのスタイルとはちょっと違う、
はい、
ちょっと密室芸に近い本当ラジオの世界をちょっと皆さんにお目にかけたいなと思ってるので、はい、スタジオのこなんかステージの上のセットの具合とかっていうのもちょっと今までとは違うものにしていこうかなと思っているんで、そこら辺もちょっと期待していただければと思っております。
はい、
10月15日です。どうぞ皆さんお集まりくださいということで、 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と、
おいしまと
エクド、
そして FMC 九州は
井上英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。